こんにちは、ストップエレクトロニックハラスメントの葉山です。私たちは電磁波や音波などの目に見ることのできないエネルギー媒体を利用し、遠隔から人体を攻撃する犯罪、エレクトロニックハラスメント、あるいはテクノロジー犯罪などと呼ばれている犯罪の抑制と廃絶を目指す活動を行っております。エネルギー武器を持ち、目にも見えなければ証拠を取るのも極めて難しいハイテク犯罪の被害を訴える人が、日本を含めて世界に何千人とおりますが、残念ながら公的な助けを得られずに苦しんで、場合によっては命を落とす人もおります。では本日はこのエレクトロニックハラスメントが実際にどのような犯罪であるのかということを、説明するために、被害者のお一人の並木さんに、被害の内容をお話しいただきます。それでは並木さん、本日ありがとうございます。現在どのような被害にあってお困りでしょうか。
はい、ちょっと家の中にいてかなりいろんな不調が出てきまして、
はい、
今ちょっと家には実はおられないで、なんか宿泊できるその温泉施設とかそういうところに泊まり、
はい、
洗濯とか郵便のチェックに戻ってくる生活です。
じゃあ、家をこう借りられてはいるんですけれども、そこにこういることができないで、なんですか、こう点々といろんなとこをしているということですね。
そうです。現実問題、そうです。はい。
はい、
で、なぜいられないかということなんですけどね、
はい、
うちにいると痛みがあったり、吐き気があったり、目がぐるぐるあったりとか、はい、場所に、言ってその違うんですけど、
はい、
例えばですね、特定場所、具体的には流しの前、
はい、
水の芯のところに立つと、
はい、
吐き気がしてくるんですね。本当にもう物理的に吐き気が。で、
はい、
そこどくと何でもないんですね。ただそこの場所行くとそういう感じになるんです。
それは、
はい、
すみません、止めてしまいまして、ちょっと今の想像していて、つまりその場所に近づくと急に気持ち悪くなって、で遠ざかると全然大丈夫、また近づくとということなんです、
ね。はい、そうです。ですから明らかにこの場所、
はい、
特定場所に行くとこういうふうになるということなんです。
はい。
で、例えばその長所はそういう、例えば気分吐き気があると。感じがする。
はい、
であと仏壇とそれからトイレの便座に座った時、
はい、
つまり自分の位置が固定できる位置ですよね。ある程度止まるところの位置にいる時に限って、はい、心臓をめがけて外から何かこうエネルギーが来る感じなんですかね。で心臓が鼓動がすごく速くなって、
はい、
気持ち悪くなって、そこにはいたたまれないという感じです。で、そこに場所をちょっとずらすと、それはもう収まるんです。でもまた戻ると、同じことが起きる。それが、ずらさないと、便座に座ったとき、そこの固定場所、
はい、
のところに置く。他にはそういう症状はないんですよね。
何にもないわけですね。例えば便座の上に座って、その心臓のある位置っていうのは、ある位置というのは、言ってみれば、それは空間ですよね。何かがあるわけではないわけです。
はい。はい。
で、
見えないです。
そうですね。何も見えないですね。で、心臓めがけてという表現されていましたけど、何かこう、見えるわけではないですが、そこ座ると、明らかに耐えられないぐらいの不調が心臓に起きて、心臓ですから、あれですか、内臓ってそんな感覚はないと思うんで、鼓動とかですか、なんですかね。
そうですね。具体的には、その鼓動がもう、尋常じゃない速さになる。
あ、はい。
ということ。人的にこう押されたような圧迫感とか、こう揺さぶられる感じするんですかね、うまく表現ができないんですけど、そこの一定場所だけに起こる現象なんですね。 うん、そこを抜けば別に普通なんだ、普通の状態になる。戻るとそこにそういう現象が起こる。ということなんですよ。その一方向がなぜ感じるかというと、その 前面からなんかそういうエネルギーを受けている、あたかもそういうエネルギーを受けているかのような感じが、自分で感じられるんです。速報とか、
はい、
じゃなくて。
体感で、つまり、まあ、体もある程度こう、まあ、体積というか、こう、容積がありますので、まあ、その感覚でもって、こっちから来てるっていうのが、こう、なんとなくこう感じられるというような意味で今おっしゃってる。
そうですね。はい。方向性は体感ですね。はい。
今、そうですね、その特定の場所で、じゃそういうことが起きるということで、ご自宅の中で、それ以外の場所では、もう、特に何も問題ないんでしょう。
ありますあります、まあ、そうですね、いろんなことがその常時がないんですけど、はい、そのなんですかね、床がこうしびれたりとか、はい、そこのある場所行くともなんていうんですか、体がこう熱くなって内臓的にもこの火傷してる感じで痛いんですよね。
はい、
だから飽きても普通の状態ではないという感じです。
はい、
もちろんそこをどういったそういう場所から逃げればそれはそういう症状は起こらないので、この家の中で何かが起こっているという感触をしてます。
まあ、結局外に転々として、はい、いらっしゃるということは、家の中の、まあ、安全な場所はないということです。
あ、もうそうですね。例えばもういろいろ睡眠的にそう、妨害的なことを感じ、そういうあれを経験してますので、いろんなところに、例えば玄関とか、お風呂場とか、布団を持っている中に、持ってて、そこで寝たりなんかしたんですけど、はい、そういう感覚は、すぐに、戻ってくるというか、まあ、間違った表現をすれば、はい、すぐに、特定、どこに家の中、どこを逃げても特定されて、同じような症状が、なんていうんですか、起こってくるということです。
まあ、特定とは場所を特定されてということで。
そうです、場所を。そこに、例えば玄関の方に布団を持ってって、寝てもすぐそこが分かって、同じような攻撃。心臓をやられたり、痛みがあったり、吐き気があったりとか、そういう含めて全部、なんとも言えない不可解な症状が出てくるんです。はい。それは時間でも違います。例えば7時になるとピタッと読むとか、もう不思議なぐらい、なんか夜中こう始まって、いろいろ、もちろん寝てる間にいろいろ移動するんですけど、なぜか不思議なことに朝7時になるとピタッとそれが止まるんですよね。まあ、これは何なんでしょうっていう感じです。
朝7時。はい。あと、外転々とされているということでは、逆に家の中でなければ、まあ、大丈夫ということですよね。
そうですね。ただ、一時のお友達のところでも、まあ、ちょっと言いさせてもらえたこともあったんですけど、はい、最初は、まあ、なんだ普通の家なんですけど、はい、しばらく経つと、また同じように私、そういう感じが、出てくるという感じです。はい、なんか、あたかもなんか追われてるような感じが自分ではしますけど、はい。
なるほど。とにかく家の中では、もうちょっと、そういう状態でいられないんだということですね。
はい。ね、はい。
それで、まあ、それが、まあ、犯罪である、まあ、攻撃を、まあ、受けているという解釈ですね。狙う、めがけてとか、心臓めがけてというような、
はい、
ということですよね。はい、なんか、見えない媒体で、はい、まあ、我々エレクトロニカハラスメントということを、まあ、訴えてるんですけども、まあ、今、エレクトロニックハラスメント、はい、まあ、電磁波である、まあ、あと音波とかで攻撃とか、はい、まあ、そういったことでいろいろご証言をしていただいております、はい、まあ、そういう解釈でよろしいでしょうか。
はい、そうですね、媒体ははっきり明確には分かりませんけど、はい、そもそももう電磁波に過敏症になってますので、 大体言われている電磁波で起こるような症状というのは、もう典型的なことが自分にも出てますので、体感として認識できます。
すみません、電磁波過敏症なんですね。
はい、すみません、そうなんです。というのは、自分自身は、この人にこう、なんかされてるとかいうことを認識しないのが結構長い間、こう、なんていうんですかね、やはり同じような、こう、まあ、嫌がらせとかいろんなことを前、近隣から嫌がらせとかですね、はい、引っ越しを何度も繰り返してまして、はい、その、ちょっと前の家で、その、かなり強い電磁波を引っ越し早々からやられまして、その時は分かりませんでしたけど、測定器とか、はい、フィールメーターとか、その、電波を測る測定器を購入しましたところ、はい、販売した、測定器を販売した業者さんさえも、その数値に驚くような、はい、かなり強い、電波を、はい、が、検出されていました。はい、そんなわけで、そこで、まあ、すぐには引っ越しできなかったんですけど、しばらくいたら、かなり症状が重くなりまして、はい、はい、そこで電磁波過敏症になってしまいました。なんでもなかったんですけど。
ちょっとすみません、聞いてらっしゃる方、多分ご存知ないんじゃないかなと思うんですけど、電磁波過敏症って、まあ、そもそもこれ、まあ、日本という国、まあ、認められていない、まあ、ある種の過敏症ですか、アレルギー症状という、まあ、化学物質過敏症というのは、ご存知の方、結構いると思いますけれども、まあ、ちょっと、まあ、認められていない、電磁波にはそういったものはないということになっていて、まあ、認めて、多分国もあったというふうに理解しておりますが、現代、そういうふうになっているというのは、誰かにこう診断してもらったわけですか？
そうです、そうです。まあ、この電磁波について、その診断するお医者さんというのは、日本でも、数人しかおられないということで、その中でも北里大学病院の方でやられるということを知りまして、その北里病院の方に、アレルギー外来ですけど、はい、そちらに伺って、はい、まあ、病名自体はつけられ、診断という診断書にはかけないけど、あなたの場合は、間違いなく電磁波過敏症ですということは明言されてました。
そうですね。まあ、確かに診断書にはかけないですね。でも、まあ、お医者さんの方ですぐに行って。会ってくれたということなんですね。で、そして先ほどの説明で、その以前お住まいであったところで異常な電解が出ていて、そこで異常な電解をこう受け続けた結果、まあ言ってみれば過敏症になってしまったという、まあ、理解です。まあ、
はい、そうです。
まあ、ただそういうふうに。
その場合は何もなかった。
なるほど。はい、そうすると、それ自体がつまり犯罪行為であったという理解だということです。
そうですね。それは通常の家の、その家庭環境としてありえない数値が、家庭両サイドから出てくるということですから、はい、ただ、その時に、そういう電磁波なるものについて知識がなかったもので、はい、怖さも知りませんでしたので、あまり対処しないで、そこで我慢してしまったということですね。それでひどくなったということです。
なるほど、わかりました。まあ、そうしますと、たぶん、一つの疑問として、今のお住まいのところで起きているその状態、いろんな不調を、はい、先ほどご説明いただきましたけれども、はい、それが電磁波過敏症によって起きていることではないかという、はい、まあ、そういった疑問も出てくる。はい、かと思いますけど、それはそういうことではないんですか。はい、やはりそれは犯罪被害なんですか。
はい、明確に違います。というのはもちろんそういうふうにひどくしましたので、まあ、引っ越しを考えてましたので、ね、はい、その時はその電磁波 その測定もきっちりしましたし、はい、その周りの環境にいわゆる携帯電話の電波の基地局がないこととか、 環境とかいろいろチェックして、すべて電磁波に焦点を当てて、はい、ここの場所を選んだわけであり、実際、引っ越してきて、最初は何でもありませんでしたので、体調もここで良くなっていきました。はい、ですけど、何ヶ月かして、音のその被害に始まり、音が終わったら、今度は電磁波になって、それがひどくなったということ
です。すると、音の被害っていうのは、騒音か何かですか？
騒音なんですけど、ありえない。例えば、コインに、寝る、ベッドに入ると、なんか、フローリングというか、あたかも、この家具を敷くような、不快なビービーって音が、聞こえてくるんですね。はい、で、あとは、朝、まあ、4時なんですけど、必ず、目が覚めるほど大きな音で、壁を蹴るような音が毎日のように、するんです。はい、で、結果的に、まあ、自分で対処としては、眠線をしたり、はい、まあ、管理組合にちょっと苦情をしたりしたんですけど、はいはい、まあ、どういうわけか、数ヶ月、その音のそういう、なんていうんですかね、被害はなくなったんですけど、はい、今度は代わりにそういう不快な、電波が来るような感じになっていって、
なるほど。そうしますと、過敏症ではなく、今の状態が、犯罪被害であるという、まあ、理由としては、一つには、騒音をいろいろされていて、そういった、被害があって、で、まあ、苦情、というか管理組合に行ったり、いろんなことで、騒音がなくなるのと入れ替わりで、今の被害が起きたということが一点。はい、それから、当然、過敏症ですから、まあ、当たり前ですよね、徹底的に、そういった電化要素を、電磁波要素を、気にして選んだ物件であって、だから、それまでは、つまり、騒音がある、最初の時には、なかったわけですよね、電磁波過敏症症状はそこで。関わらず、今起きているという。それが、騒音と入れ替えであるという。まあ、それを、まあ、合わせて考えれば、これは、まあ、継続している人為的なものであるという、まあ、そういった理解ですね。
そう、はい、そうですね。とりあえず、ここ自体の場所では、はい、電波環境は、まずの状態であり、実際、引っ越して、何ヶ月で体調も良くなってきましたのでね。はい、だから、このまま、そういう理解を受けなければ、はい、過ごしやすい、いい環境だったと思いますけど、今は違いますけど
ね。はい、よくわかりました。はい、それで、これは犯罪被害だということで、前にお伺いしておりますけれども、はい、そういった犯罪をこう解決するような活動されているということですね。
そうですね。被害自体は、遡ればかなり古いんですけども、はい、そうですね、自分がそういう人為的にそういう、人の力が加わって、こういう、いろんなことをされてるということを認識しないまま、ただ、解決策として、引っ越しという形で、はい、現状8回なんですけどね、こういう被害にあって、8回引っ越して、その度に毎回同じことが起こるんですよね。これちょっと、
はい、
ありえないと思うんですけど、はい、最初はなんか行く引っ越し先々になんてちょっとこの変な人たちがいるんだろうとか、まあわかんないけど、まあ、その程度に考えて、まあその逃げるためにはやっぱり引っ越してないということで越したんですけど、ここに越してきて、そうですね、2013年、1年くらい経ったんですかね、はい、NPO、テクノロジー犯罪被害者の会の、その被害者報告っていうのを、読んでみましたら、はい、全くそういう同じ、私と同じような経験をされる方がいらっしゃるんだ、はい、と書いてあったんで、私もこれなんじゃないかということで、会にコンタクトして、入会して、 この犯罪があるということをはっきり認識して、はい、今はこの、まあ、解決のためにデモとかポスティングとか、さまざまな勉強会を出てき、はいたんですけども、はい、被害は一気に収まらないということです。はい、
なるほど。まあ、いろんな私話を今まで聞いてるんですが、その活動、犯罪解決のための活動、ポスティングですとか、そういったことにこう参加することで何かこう被害変化っていうのはございましたか？
ありました。明確にはもうはっきり分かるのは、デモに出た、
はい、
翌日なんですけど、はい、もうなんか、自宅に戻って、夜戻ったんですけど、遅く。そうしましたら、もう、周りがもう、すごい、家にこう、おられないどころか、こう、座ったらもう立てない、もう、地に浮くような、この、なんていうの、強い電界を感じて、はい、危ない、重機持って、かなり寒かったんですけど、家にいたら危ないと思って、そのまま即家を出て、表で夜を明かしたことがあります。それは、やはり、その、デモをした、報復、まあ、誰かがそういう言い方っていうのは、ところがあるとしたら、その方の方たちが報復としてやったんじゃないかと、全くそういうふうに思えるような感じでした。はい、
それ以外には、なんかこう、受けている被害内容がこう変化したりとか、なんかそういったことはありましたか？
そうですね、被害の、まあそういうことをするにつけて、まあ、体、家に寝てても、その、しばらく間にこの気にする傷が出たり、傷ですか？傷なんですけどね。一度なんかこの、寝る前は何でもなかった腕が朝起きたら、右腕なんですけど、はい、その、15センチぐらいのこの、なんか、あたかも、この、なんかでこう、引っ込んだような直線のこの傷が出てきてるんです。はい、で、まあ、全く自分寝てる間で、この人的に、ない限りは、なんか、この、自分で書くことはないし、こう、まっすぐこう、なんていうか、つけることはありえないので、はい、まあ、はっきり私も、どうなっちゃったのか、ちょっと思うくらいの、そういう大きな傷もあったし、はい、あとは、小さな傷が、体中、足も、手も、顔も、いろんなところに、痛みとともに、はい、出てきます。
はい。はい、
そういう、
まっすぐって、はい、ほんとまっすぐなんです。なんかね、
それもちろん、ま、一直線です。
はい、そういった話をこう、やはり、何度もこう聞いて、他の方からも聞いてるんで、あ、なるほど、と、ちょっとまあ、今申し上げたんですけれども、
はい。
それは深い傷ではないですか？
深くはないですね。
はい、
それができて、朝、気がついて、触った時には痛みは感じなかったんですよ。傷があるにかかわらずね。ただ、この、日にちの時間に過ぎて、かさぶたみたいに、そこの傷のところができた時に、通常の傷みたいな痛みとして出てきました。それがなんか特徴かなと自分でも思って、最初は普通、傷がついた時に、それは痛みと一緒に、痛みで一緒に出るのが普通じゃないかと思っていたんですけど、この時の、傷は最初は痛みが何も感じませんでした。
はい、わかりました。はい、その他には何かこう、まあ、被害者団体にこう参加されているので、はい、いろんな被害を目にされているんだと思いますけれども、なんかその他にも何かこう、はい、自分に起きたことって。
あ、そうです。まあ、これは、いろんな本を読んでて、人もそういう、この会に、被害者の方でいろんな被害があるんだな、っていうことを、まあ、知ってましたよね。例えば、頭の中に声が聞こえるとか、 体が自然に動いちゃうとか、なんかどうも変な夢を見るとか、なんかそういうのはなんか被害の報告として載ってましたんで、ああ、そういうことはあるのかなと、まあ、自分でも知識としては持ってたんですけど、ここに引っ越しをしてその会に入ってその行動をするようになりましたら、目に見える形でいろんなことの被害が、例えば痛みとかそういうのもそうなんですけど、ある数ヶ月間そのなんか検査機関みたい、検査のなんか機関かと思われるぐらいな、私にもまあ、そう、長続きはしなかったんですけど、その頭に声が、人の声が聞こえたり、手が勝手に動いちゃうとか、変な夢を、こう、普通の、なんていうか、夢でないような夢を見、夢とか、そういうような映像としてなんか見たりとか、まさらになんか他の被害者の方が訴えてるようなことが、私にもこの短い期間にパッと起きました。
それは今はないですね。
ないですね。
あ、で、検査期間というふうにおっしゃってたわけですね。
そうですね。短い期間にそういうことがもう凝縮して起こったということなんですけど。
まあ、夢とかって実際こう、まあ難しいと思いますけど、それが、何かこう人為的なものであるのかないのかとか、まあ多分今お聞きになっている人も、それ夢は、どんな夢を見たりしても夢ではないかとか、まあ思うかもしれない。ちょっとわからないですけど、その音声に関してですけれども、やっぱり全く根源がない中で他の被害者がこう証言されているように、いきなりこう人の声が聞こえたと、そういうことですか。
そうです。まあ、数回もちろんあるんですけど、はい、一度は、脳内で、なんか、聞こえる感じですかね。脳内で、人の声が聞こえたという認識で、あと、他の時は、この、脳内じゃなくて、頭のすぐ近くで、この人工的な、その合成音の女の人の声で、なんていうか、声が聞こえたということです。大きな声。
人工的な、なんかボイスチェンジャーを使ったような、なんか不自然な声。
まあ、そう、不自然です。全く、なんかそういう機械で作った音という感じですね。
それが、例えば、屋外から聞こえてきた音が、声が入ってきたとかではないということ。
ないですね。それはもう、部屋の中にいて、通常そういう音の、外からの音が遮断できている状態ですから。
わかります。まあ、今はないけれども、そういったことが、言ってきたんですが、いろいろこう、あたかも試されるかのようにあった、ということもあったということです。それは、被害者団体に、はい、参加した後、ということです。
そうです。はい。もう、一連にこう、どんどんこう、短い期間に、たくさん起こってきました。はい。
あとは、何かございますか。よくあるのは、睡眠のこう妨害が厳しいですとか、先ほど説明されていましたかね。
そうですね。眠りはもう、音でもあり、あと電磁波の感じで来て、揺さぶられたり、その、トントン、背中を叩かれる感じがするような、実はもう、ベッドの下には何にもなかったり、固定された大きなベッドなんですけれども、揺れ動いた感じで、感触として、そういうあれが、感触を受けて、眠れないという形で妨害されましたね。それで、それが大事なのは、大体寝るとそれが、ベッドに入ると始まって、朝7時には必ずそれが止むという、これはなんか、本当に不思議な、なんか あたかもタイマーでセットしてるのかなっていうような感じですね。わかりませんけど。
確かに朝7時、なんでしょう、不思議です。そのトントンとこう叩かれる感じっていうのは、当然、まあ、実際に叩かれていないわけですけれど、 別にそれ、叩かれて、実際に叩かれたら多分皮膚っていうのはこう、へこむと思うんですけど、まあ、叩かれてないので、まあ、要は感触がこう、なんか触ってる感じがポンポンとくるっていうようなこと。
そうですね。第一、私のその背中の下はベッドの、床面ですのでね、はい、ベッドについてるから、別に誰かの人をポンポン叩くようなことはありえないし、はい、物は出てポンポンすることもないと思うんですよね。だから、やはりそういうふうに考えていくと、はい、自分の感覚として、そういう感覚を、なんか味わわされてるのかな、という。
明確な感覚なんですね。
ね、うん、明確です、明確です。ですから言葉としてトントンという表現が出てくるような感じで、その、まあ、自分の、いわゆる感覚を認識できる。あとは茹でもそうですね、明確にこう茹でてるという感じですけど、はい、実際で物体は動いてないみたいです。
わかりました。まあ、一番そのおそらくおつらいのはその家にいられないぐらい、まあ、いろんな症状がこう起きているという、まあ、そういうことですね。
多分このままいたら我慢していましたら、はい、また以前その電磁波をかなり強い電磁波を浴びて、はい、ひどい状態の過敏症のひどい状態になった時のように、はい、多分自分の体が
少し回復した状態
でも
その状態
に戻るんじゃないかとやっぱりそういう危惧してますので、
はい、
自分でその対策を
立てて、はい、ありがとうございます。今正直お聞きになっている皆さんもこの、まあ、話というのはやはり目に見えないものですから分かりにくい部分が非常に多いとは、思います、まあ、そういった犯罪であるがゆえに、まあこちらのご説明も苦労しているんですけれども、まあ、このウェブサイトには他の、被害者の証言も載っておりますし、ではどういった技術を使えばこういったことが可能になる可能性があるのかという技術的な情報であるとか、こういった犯罪があるんだというふうに世の中で、告発している例えば元情報機関の人間の話ですが、まあ、いろんな情報が載っておりますので、そういったものを総合的にご覧になって、ぜひこの犯罪について、考えて、いただきたいと思います。私たちの要求は非常にシンプルなんですね。国は直ちに責任を持ってこの犯罪の法的調査を行うべき、というものです。その調査というのは、例えばこういった犯罪を可能にするどういった技術が存在するのかとか、どのような組織がこういった技術を持っているのかとか、被害者の訴えをどう認識しているのかとか、まあ、そういったすべて、についてです。で、なぜかといえば、こういうふうに訴えている被害者がたくさんいて、で、それをこう、サポートするような、こういった技術があるんだとか、こういった犯罪があるんだという、いろんなこうサポートする情報があるんですね。ですので、これを調べないというのは、非常にまずい調査の必要性は歴然としていると思います。で、お聞きになって皆さんにもぜひそれにご協力いただきたいというふうに考えております。で、名前さんありがとうございました。最後に何かコメントをございますでしょうか。はい、お聞きになっている方に。
そうですね、やはりまあ、実際その方は私も前に被害に遭っていると同じような被害に遭っている方をやっぱり言いますけども、やっぱり警察に訴えてもそれはなんかこうどういうわけか捜査にはしてくれない、むしろ精神的な問題じゃないか、精神を病んでるんじゃないかというようなことにされてしまう、これが問題だと思うので、はい、実際にその科学的にも根拠、技術的にもそれは裏付けがある程度はできている事実なんで、ぜひとも犯罪と結びつけて捜査を開始してほしいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。では、はい、これで、終了いたします。失礼します。
はい、ありがとうございます。